8月9日振り替え休日の月曜日、皆さんこんばんは。キープグリーン&ブルー、三海です。この番組は山、川、海、自然豊かな神奈川県から未来へ向けて持続可能な社会を目指し活動している人々をご紹介していく10分間です。昨日は山の日、そして夏山シーズンです。今週は山、登山の SDGs に注目していきます。株式会社山と渓谷社、山系オンライン部の高橋楓さんお迎えしました。高橋さん、はじめまして。
はじめまして、
よろしくお願いいたします。
お願いします。
今年は2年ぶりに富士山も開山されました。私たちを癒してくれる山々の自然を未来に残していくために、登山をする、山に入る上でもサステイナブルでいられたらいいななんて思うんですが、まずは高橋さんが所属されている山と渓谷社、山系オンライン、どんなサイトか教えてください。
はい、まず山と渓谷社というのはもう今年で創業91年になる出版社なんですけれども、はい、山系オンラインはその中で登山情報を発信しているサイトになります。まあ、シーズンによって変わるんですけれども、夏山のシーズン中は800万 PV 以上になるようなサイトで、まあ、中でも登山情報や現地の最新情報を発信したり、あとは登山の計画ができたり、登山のコラムを紹介したり、ニュースを配信したりしています。
はい、私もあの山系オンラインの会員なんですけど、まあ、毎シーズン冬はあんまり山に入らないので、そういった時も山の情報をこう楽しんだりしているんですけれども、そんな山系オンライン、今年3月に登山者の環境問題に関する意識アンケート調査されていましたよね。
はい、もともと2019年頃アウトドアメーカーの新作紹介する会で、よくそのリサイクル繊維を使ったウェアだったりバックパック増えてきたなっていうのがあって、同じようなことを考えていらしたライターさんと、じゃあちょっとサステナブルなものづくりしているメーカーさんだったりアイテムだったりを紹介していく連載やろうかってことになって、まあ、今も不定期で山系オンラインでやってるんですけど、
はい、
で、まあ、ちょっと何回かやっていくうちに、まあ、そもそも登山者環境についてどう思ってるんだろうとか気になってきて、まあ、そういうことを知った上で企画立てた方がいろいろできるかなっていうのもあったので、このアンケートをすることになりました。
例えばどんな質問項目がありますか？
そうですね、まあ、環境に関することで、まあ、気になる問題は何ですかだったり、日常生活で気をつけていることだったり、あとは SDGs 知ってますかっていう認知度について聞きました。
どんな方たちの回答が多かったですか？
そうですね、まあ、山系オンラインの会員に向けてやっているので、まあ、登山歴でいうと、まあ、5年以上の人が 25% で、10年以上の人も 54% で、登山頻度でいうと1ヶ月に1回が4割、ほぼ毎週行くという人が2割で、まあ、つまりすごい登山歴も長くて、もう登山毎週行くような人っていう、もうかなり熱心な登山者が多かったです、
うん、集計されてみていかがでした？
やっぱりこう思った以上に環境問題に関して意識はすごく高いなって思いましたね、うん、あとはその関心が高いだけじゃなくて、もう自分で何かしら行動したい、まあ、登山道整備とかですかね、何かしたいって思っている人もかなり多いなと思いました、
うん、
これ回答2138件あったんですけど、
はい、
フリーコメント読んでるだけでもうかなり面白いなというか、すごいみんないろんなことを考えてるんだなっていうことが分かりました。
こちらのアンケートの結果は現在山と渓谷社、山系オンラインで公開されていますので、見られる方は見ながら聞いていただきたいんですけれども、ちょっとここからは具体的にアンケートの結果に迫っていきます。登山からどんな環境問題を意識するようになったんでしょうか？
そうですね、まあ、環境問題どんな関心持ってますかという質問に関しては、登山をすることが環境問題について関心を持つことにつながっている、地球温暖化やそれに伴う気候変動について危機意識を感じている、 山や登山道、山小屋など登山環境を守るために自分でできることを積極的に行いたいなどの回答については本当にもう9割以上の人が当てはまるというふうに回答して、で特に気になることは何ですかっていう、まあ、複数選択式で回答してもらってるんですけれども、はい、その中では登山道の荒廃が一番で、その後、まあ、ゴミ処理、気候変動について特に関心高いという回答になっています。うん、まあ、登山道の荒廃はやっぱりその普段実際に登山していて目に入るからっていうのもあるのかなと思いますね。で気候変動についても、まあ、登山道の荒廃とも関わるんですけれども、まあ、例えば最近豪雨被害によって、まあ、登山道の被害があるからとか、あとは2019年2020年の冬は記録的に雪が少ない年だったと思うんですけど、まあ、そういうところでもう実感として気候変動問題だなっていうのがあるんじゃないかなと思いますね。
皆さん本当にやっぱりね、山に入ると肌でそういった変化を感じてらっしゃるんだなというふうに思います。でそんな登山者の皆さんは山から降りて、まあ、私たちは下界というふうに言ってしまうんですけれどもその日常生活で何か環境に配慮した取り組みなどはされているんでしょうか。
環境のために日常生活でしていることはありますかという質問でいくつか聞いているんですけれども、
はい、
まあ、例えば冷暖房の設定温度の調整、まあ、レジ袋をもらわないでマイバッグを利用する、マイボトルを利用する、詰め替え用のものを買うなどですね、まあ、レジ袋をもらわずマイバッグを利用するだったりマイボトルを利用するっていうのは本当に9割以上の人がかなり持っていて、レジ袋をもらわずマイバッグを利用する、マイボトルを利用するっていう質問に関しては9割以上の人がしていますという回答でした。これも、まあ、登山しない人とデータは持っていないので、まあ、簡単に比較はできないんですけど結構高い数字なのかなとは思いますね。あとは、まあ、ゴミ拾いなどのクリーン活動に参加しますかという質問に関しても4割以上の人が、まあ、時々する回答しているので、これも高い水準なのかなと思います。
高橋さんたち、まあ、高橋さんご自身でもいいんですけれども編集部の皆さんも何かそういったこう日常生活で心がけていることとかありますか。
そうですね、マイボトルを持ってるっていう人はやっぱり多いと思いますね。やっぱり登山で使うからそのまま使うよみたいな感じかなっていうのはあるんですけど、
はい、
利用率は高いと思います。
ちょっとお話初日からね全然時間が足りませんでしたので高橋さん明日も同じ時間にお話伺ってもよろしいでしょうか。
はい、お願いします。
ありがとうございます。今夜ご紹介しました大和渓谷社山系オンラインの登山者の環境問題に関する意識アンケート調査について詳しくは後ほどキープグリーン&ブルー番組サイトにリンクも貼っておきます。 FM 横浜キープグリーン&ブルー、今夜のゲストは株式会社大和渓谷社山系オンライン部の高橋楓さんでした。高橋さんありがとうございました。
ありがとうございました。